休みのの音声放送。
休みのです。
マンスーンです。
音声放送です。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、
ね、
さっきラジオ始まる前にね、うん、何喋ろうかみたいな話をしてて、うん、結局今日は大きい音の話をしようっていうことになりましたけど ね、
もう今40分ぐらいただ雑談をしてやっと今テープを回しました。
そうなんですよね。それでまあ大きい音の話っていうね、うん、大きい音の話したいんですよ、うん、まあ、したくかしたくもないないやでも僕なんかその大きい音に対するその恐怖感みたいのが多分人より強いっていうね、う
ん、それこそまあ音声放送でも何回でも話してるけど、こうなんかライブが苦手みたいなことがあるもんね、休みのはね。
そうですね、まあ、ライブはまたちょっとね、ま
あ、人の多さもあるけど、
でもですよ、ね、うん、いろんな要素がね組み合わさるんで、うん、なんかでもでかいスピーカーが怖いっていうのはね、うん、ずっとあるんでね、はいはいはい、それがまあでも最近ねやっとちょっと慣れてきたというか、うん、スピーカーっていうものにやっとこう心をちょっと預けられるようになるほどなってきたんですよね。
なんか子供の頃になんか嫌な経験があったとかではないの？大きい音でなんかびっくりしちゃったとか。
ああ、いや、そのきっかけみたいのはないですけど、うん、子供の頃から映画館とかのあのなんかでかい音が怖かったのは覚えてますね。なんか最初にあるじゃないですか、でかい音で紹介するやつみたいな、うん、ね、うん、怖いなって思ってましたけどね、うんうんうんうん、迫力っていうか。だからね、僕その高校生の時とか中学生の時とかで、好きになりそうな音楽ってあるじゃないですか、うんうんうん、言ったらそのハードな音楽、うん、すごいこのうるさめの音楽であるじゃないですか、うん、それこそマンズさん好きだったスリップノットとかね、
はいはい、まあそういうちょっとね、
そうコーンとかっていう、うん、でその当時はやっぱね音がでっかくて結構怖かったんですよね、その音楽性どうこうっていうより、
だからただ単に音の大きさが怖いと思ってた。
そうなんですよね、うん、だからまあ徐々に徐々に、なんだったらやっぱ今むしろうるさい音楽っていうものが全然聞けるようには、
へえ、結構なんかね、一般的だと若い頃にちょっとうるさめの音楽が好きになって、うん、だんだん大人になって落ち着いてくるみたいなね、
みたいな
あるけどね、
うん、そうなんですよね。まあ両方好きだし、あと全部が全部ってわけじゃないですけどね、メタリカとか聞いてましたしね、
うんうんうんうん、
でもねやっぱ今の方がよりわかる、わかるというか、うん、自然に受け入れられるなって気はしてて、でマンスーンさんだってデカい音すごい好きじゃないですか。
でかい音好きだね、でかければでかいほどいいと思ってるからね。
だって耳栓するライブとか行ってるじゃないですか
この間もまた行ってきましたよ、う
ん、耳栓するライブなんて音を最初から下げた方がいいんじゃないですか、うん、
いやそれはそうなんだけど、でもやっぱり音の大きさによってこの体、
うん、
内臓とかがこの震える、
うわそれが怖いよな、
これがやっぱりその家ではやっぱ体験できない、まあまあまあね、ライブハウスじゃないと体験できないことだから、ま
あ、そりゃそうですよね、うん、それがいいとこではあるんでしょうけど、うん、爆発しちゃうって思いません？
あ、うるさすぎて、
てかそのスピーカーってものが、うん、マックスの音をバーンって出してそれで壊れて終わりそうな気がするんです、僕の中のイメージとして。
でも実際本当ものすごいなんていうの、音量を出しちゃうと多分スピーカーが耐えきれなくなって、うん、なんか飛んじゃうみたいな表現があるけど、実際壊れるからね、うん、
いやだってそれがね結構ね怖いよな。
確かに、でもさ、ああいうさ、そのまあでっかいスピーカー鳴らすその機械があるわけです。アンプっていうね、うんうんうん、音を増幅させる機械があって、
ね、
はい、それをだからまあ PA さんとか調整して、
う
ん、ライブとかをやってるわけじゃん。
そうですね、
PA さんが気狂って、うん、アンプのこのをうん、つまみをグーンっていきましたら、ね、ブワーンってなるわけでしょ。
そうですよね、うん、本当にその一応やっぱりうるさいとはいえ調整してあの音量にしてるわけですから、そうそう、もう全部右に
全部右に
ギューンってやったら、そうそうそう、
全員のも聞いてる人の鼓膜を破ることだって可能なのかもしれない。
できんのかな。
でも実際さ、ああいうアンプってさ、だってその安全なとこまで上がるわけじゃなくてさ、車もそうだけどさ、うん、マックスはいけるわけじゃん、まあまあ、でもそこに行かないように調整をしてみんな使ってるだけで、
そうですよね、
すごいことだね、そう考えると。
そうですよ、だからあの家とかでもね、うん、スピーカーで聞いたりするんですけど、うん、もう本当にこうボリュームのね、この丸があるじゃないですか、うんね、うん、本当にね 10% ぐらいしか使ってない、 10% の間で大きさとか小ささを
この繊細な操作で
そうそう変えてるから、うん、 ん、それこそ本当にもうグリーンってやったらいくらでもでかい音出せるっていう、
でも俺もそれはそうかも、家はやっぱりそんなボリューム出せないから。
そうですよね。
一応スピーカー自体はなんかこうスタジオとかでもちょっと使えるぐらいのパワーを持ったやつ使ってるんだけど、家だとそのパワーなんて出せないから。
そうですよね。
俺も一緒、多分 10% ぐらいのとこのゲージで細かく調整してる。
あ、まあまあそれ家だとそうか、うん、外、まあ、でも外だったら今だったらいけんのかな。しばらくそういうとこ行ってないんでね、でかい音が出るようなとこ。
自分の家のスピーカーを、うん、なんかそういう音出せるとこ持ってって思いっきり出させてあげたいかもね。なんか普段ね、せっかくそのパワーを出せる力を持ってんのに、その 10% ぐらいの力しか出せてないわけよ、
う
ん、スピーカーが。まあ
まあ普段はね、家だそうですよね、うん、
で解放させてあげたいかもな。
ああそれはでも
聞いてみたい、それ音。
確かにいいじゃないですか、うん、なんかこんなんできるんだと思ったらね、ちょっと家でもでかくなるかもしれないです
ね。そうだよね。
そうでかい音はねやっぱ出したいって気持ちもあるんですけど、
うん、
あとやっぱその僕でかい音への恐怖っていうのもある、
うん、
ただそれはまあさっき言った通りなんか徐々にちょっとね薄まってきてるんですけど、うんうんうんうん、家だとそのでかい音がどうこうっていうよりどこまでその漏れてるんだろうっていうのが怖い。そのだから実際の問題、例えば下の人に、
うん、
あの音が伝わっちゃうっていうことじゃなくて、下の人に音が伝わってしまってるかもって思いが絶対出てしまうんですよ、
うんうんうんうん、
だからその状態だとなんかこの全然楽しめなくないですか。
まあ、100は楽しめないね。
そう、それがね実際どうか分かんないのに、
うん
うん、うちでも聞こえてないんですよね、
うんうんうんうん、
家の作りが特殊なんで。
あ、確かにちょっと 変だもんね、
はい、
うん、
その屋上あって床あるんで、
うん、
うちってその普通の床だけじゃないんですよ。
もともと2階の建物の屋上に休みの地部分を増築してるからね。
そうで隣り合う家なし、
なし。だから普通よりも絶対その厚い板で、
そうめちゃくちゃ暑い。そうですね、屋上だって僕屋上ベランダ出たら屋上の元屋上もなんですけど、
うんうん、
当たり前ですけどカチンコチン。
そうだよ、めっちゃ硬くなってる
もん。そうだから多分そのどんだけでかくしても聞かそうと思っても聞かせないぐらい暑いはず、うんうん、だけどやっぱりなんか物理的なものっていうかその内面化された恐怖みたいなのがあってね、うんうん、そこはねどうにかね破りたいんですけどね。
あでもその後もう防音の設備を整えぐらいしかなくなっちゃうもんね。でもそこまでしてじゃあリスニングのためにそこまでするかと言われたら、
うん、やだな、うん、防音のデザインってやっぱあんま好きじゃないんだよな。あ
でも今まさにさこの収録してるところの、ね、防音のね設備になってる。
ああまあ言われてみればそうか、うん、まあこれぐらいだったらいいか、
ま
あ、
まだちょっとこうなんだろう普通の部屋っぽく見た目ではあるから、
うん、まあまあそうですね。でも
防音の俺このなんかこの耳がキーンとなるの嫌なんだよね。
ああまあ静かすぎてね。
そう静かすぎて、
うん、
耳の中ずっとなんかキーンって高音がなんか鳴ってる感じ、
うん、鳴ってますね。
これ結構嫌で
なんか、うん、でかい歪んだギターの音聞いてるとその耳クソ全部落ちちゃわないかって思いません？
あでも結構ね耳クソがあのグチュグチュタイプだから落ちないかもしれない。
気持ち悪い。気持ち悪くないかごめんね。
休みのカサカサタイプの、
まあカサカサっていうかまあか皮切ってる方だと思いますよ、はい、あじゃあ平気か。
平気かも。
あ僕なんかやっぱねこの全部落ちるんじゃないかって恐怖もちょっとある、
う
ん、
でも気持ちよくない落ちたら。
でも落ちた後に、うん、その別にその掃除をしないというか、
うん、
全部その三半規管とかにな
んか奥に入ってっちゃう
んじゃないかって、 っ っていう気持ちがねあるんですけど、
うん
うん、
でもなんか俺結構そのでかい音のライブ行った後、
はい、
なんかむしろこうなんでデトックスじゃないけどなんか体の、
うん、
なんか悪い部分がこう落ちてってる感じがしてちょっと終わった後気持ちいいんだよね。
へえ、
まあ、そんなことないんだろうけど、
まあ、まあ気持ちとしてね
感覚が、
はい、
なんかこの内臓の中のなんかへばりついてるものが落ちて流れてってるって感じがするんだよね、
まあ、その振動によってね
振動で。
いやそうなりたいよな僕も。もうちょっとその大きい音平気だったらな、うん、もう本当にまあ、アゲハとか行くのに
アゲハが大きいかどうか分かんないし、
う
ん、
ないですけど もうない
か。もうないからね
ない
アゲハは昔あったクラブね。
昔あったクラブね、うん、とかね。いやマンスンさんなんかでかい音で 前ライブとかやってたんですよね。
まあ、昔大学生の頃とかはそのライブをやってて、めちゃめちゃでかい音でやってた、
はい、それはでかい音出さないと成り立たないんですか。
どうなんだろうね。でもやっぱでっかい音イコールやっぱりかっこいいっていうなんか意識で当時はいたから、
まあそことセットになってる音楽ですもんね。そうそうそう、うん、
普段はできないものを、聞けないものが聞ける、味わえるみたいなのをなんかモチベーションにしてたから、
いやーいいなライブ、
でも実際なんか自分でやってても 俺がその当時使ってた機材っていうのが自分で改造した、その子供用のおもちゃとか電子楽器を使ってたわけ、普通のね、市販されてる楽器だったら、まあ、ある程度そのなんだろう セーフティー部分があるというか、変な音は出ないで、ね、もちろんなってる、
はいはいはいはい、
でも自分が勝手に改造したやつだから、何が起こるか分かんなくて、たまにめちゃくちゃななんかベーとか急になったりするから、それはめっちゃ怖かった自分でも
あ、それはやっぱ怖いんですね。
怖い。
そう、なんかその悲鳴みたいな故障があるじゃないですか、機械の悲鳴みたいなやつが、それはかなり怖い。
あ、
そう、アンプ、そのギターアンプとか持ってたじゃないですか、その時なんか分かんないけど、この急にベカボキボキみたいな、
あのギターのシールド部分ちょっと触ったりとかすると、ブルッみたいになるよね。
それがもう本当に嫌で、ね、どう、そうなんですよね。まあこれ別にね、まあまあ最近慣れてるからね、解決したいとかでもないんですけどね、でかいことの話を。
でもなんか自分で一回もスタジオとかでさ、ものすごい大きい音を自分で出してみたらちょっと変わるかもね。
あー、なるほどね。
人が出してるのを聞くのはやっぱりちょっと怖いじゃん、どうなるか分かんない。でも自分が出せば自分で制御できるわけだから、
確かにね、
そこで慣れるってのあるかもしれない。
まあ確かに言われてみれば、まあその辺にねいくらでも多分あるわけです
し
ね。
そう、借りれる場所あるから。休みのちょっとノイズミュージシャン化計画を。
いや僕ノイズはよく分かってないからない
っぱいエフェクター並べてさ、
いやあんないらないんじゃないかって思うでしょ音って。
それは実際思う俺も、
その
50個ぐらいなんかエフェクター
なんて、そんないらないでしょ
実際見ててなんかあのつまみをね、やっぱそのノイズミュージックの人いっぱいこうつまみをいじるわけですよ、シンセサイダーとか、どこ今変わってんのと思う瞬間はすごいある正直。
そうですよね、
ほぼ変わってないけどな
って。そうですよ、カオシレーター1個でいいでしょ思うけどね。まあでも単純になんかでっかい音を聞ける場所をみんなで借りたりするのは楽しそうですね、
それはね絶対楽しいから、
これやりたいですね。
それをちゃんとやろう、ね、一時期なんかねやろうっつってのが部屋も立ったけど、一度も入れずに終わった部屋が
確かにそうだな
そうアルファ軍とかとさ、
そうですね、
やろうっつってさ、
いやー確かに一回自分一人でやろうかな、
だそれいいんじゃない。一人だとスタジオってめっちゃ安いからね、個人練習料金みたいなので。
そうですよね、ああいいな。そう、じゃあやります、
それをやりましょう。まず、
はい、
でっかい音、
ありがとうございます。
で音声放送もどんどん、音を大きくしていこう。たまにあの音小さいですっていうあのコメントが来るんで、
そのボリューム上げたらいいんじゃないって思う、
ね、元のねやっぱね音をちょっと上げることでね、まあ、
そうですね、
音声放送だけちっちゃいとそこで上げてさ、次音楽流した時めっちゃでかいとかあるじゃん。
まあまあまあ確かにありますわ、いやね、なんかね僕すごい編集をいじくり回すけど、その音の音量っていうか、なんて言うんだろうな、いじくり回すけど毎回固定じゃないっていうのがあるんですよね。
あ、確かに毎回結構波形の大きさ違うかも、休みの顔を加えてくるやつ、
その都度都度でやってるんですよね、コンプレッサーのかかり具合とかリミッターの頭とか、全部都度
なんだ、
なんでそんなことするのか意味わかんないですけど、
ね、なんか決めたいよね。
いやでもこのマイク、元の音声もね結構毎回違うんですよ。
まあわかる、マイクの微妙な距離とかめっちゃわーって笑ったりするとそこだけねパンとピ
クッと飛ぶから、そうなんでね、まあ音は大きくします
とね、ちょっとね、はい、少しだけでも音圧を
いや音圧、
中田康隆ぐらいの音圧、
いやあんないらないでしょやっぱ音圧って言ってるのはやっぱ日本だけですからね本当にもう。でもね僕小さい音で音楽聞くのもそんなに嫌いじゃないですよっていう、なんだろうな、スピーカーとかもちろんあのいわゆるオーディオのねちゃんとしたやつで聞くのってもちろん普通にね、音楽としていいと思うんですけど、まあスマホで流して聞くっていうのもなんかね、それはそれで別個のあのジャンルとして僕は全然いいなって思う。
俺 れ逆になんかスマホのスピーカーから流すだけの音楽ってなんか聞けなくて苦手なんだよね。やっぱこのステレオ感がない、このまあスマホを左に置いたら、うん、左側からだけ音が出てるって思うとすごいそれが気持ち悪くて、まあ、もちろん正面に置いたらまあ聞けはするんだけど、それでもちょっとステレオ感が足らなくてなんか気持ち悪いね。
ステレオ感なんてなんかそんなに気にしてないかもな、うん、いやもちろんちゃんとした時やっぱりね立体的に聞こえた方がいいんでしょうけど、うん、それ左に iPhone 置いてんだから左から聞こえるっしょっていう、
そう、それはそう、
そう道理があるんで。
でもなんか左右の音とのこの混ざらなさが気持ち悪い
か、あ、なるほど、
左右やっぱり対称で痛いというなんかまあ気持ちがあるのかも、
はいはい、あーなるほど、うん、僕はまあそんなに別に iPhone で音楽聞くっていうのが頻繁ではないですけど、うんうん、なんかそれはそれで別に全然僕いけますね。
ああそうなんだ、
はい、寝る時とかちっちゃい音で iPhone で流そうとかね。
ああ
そうそうそう。
でもたまにそのね、妻が寝る前に、はい、なんか、ね、眠れる倍音の音楽みたいな YouTube にあるじゃん、
う
ん、
ああありますよね。
グラスボールだっけ、ああい
う
の、
あ, あるあるある
みたいな、
うん、
あれをたまにその枕元に置いてるスマホで流してんのよ妻が、
うんうんうんうん、
なんだけどそれもその俺から見て右の方からしか鳴ってないから倍音が、はいはいはいはい、すっごい気持ち悪くて、
あそれはいい
ですね、倍音はもう包まれたいじゃんやっぱり。
まあそうそうかそうだね確かに。
それが逆にストレスになって眠れないっていうのがある倍音なのに。
それはそのまあ言った方がいいんじゃないですか、うん、
だから一時期俺もその同じやつ、はい、同じ動画を調べて、
はいはい、
俺は左側にスマホを置いてステレオにして寝てた時あった。それはね気持ちよかった。ちょっと微妙にその再生のズレが起こってワンワンワンワンワンワンワンってなって、
それはちょ
っと天然のワウみたいになってめっちゃ気持ちよかった、は
いはいはい、結構その対称性みたいのをすごい気にするっすね。
俺多分性格的にそうなんだと思う。
そうですよね。
それこそ椅子ね、このぐるぐる回る椅子があったとして、
はい、
なんか一回右に半回転したら、
はい、
なんか逆に左もちょっと回っとかないと気持ち悪いとかそういうのがあるんだよ、ね、
これ言ってましたよね前ね、うん、椅子の回転手ってすごいよな。
右ずっと右で回るとねじれちゃう気がする、
うんまあ、もうこれはでも
左の、ま、感覚ね、左の回しとかないと、うん
はいはいはい、
なんかねじれて変になっちゃうって思っちゃうから。
いやそういうのはもうマジで全くないんだよな。
全くない。
そのリモコン の,、うん、あの音量あの5単位とかよく言うじゃないですか。
あ、はいはい、偶数に奇数にするからね、
しないとみたいな、
うん、全く気にしない。
全く気にしないですね、なんかそのなんだったらなんか意図的なランダムを作り出そうっていう気持ちがちょっとあるん
で、
その全部の、うん、あれに生活にね、だからむしろかも逆かもしれないですね。
うん、iPhone のさそのボリュームでさ、はい、まあ、あの Android でもいいけど数字で出ないじゃん。
あそうですね、その
ゲージだけ、
うんうんうん、
それもねやっぱりこの気持ち悪いんだよねずっと。
今、あそうですか、
今これって前と一緒だったかなとかさ、ちょっとこれなんかもうちょっと感覚的にもう一個上げとくかとか、なんかその、
うん、
自分にはまるそのゲージの大きさがあって、うんうん、それがなんかこうパッ数字で明確化されてないのがすごい気持ち悪かったですよ。
ああ、本当はだから20とかで固定するのがデフォルトにしたいけど、うん、それがわからない。
わかんない、今18なんじゃないかとかさ。
いや思ったことないっすよマジで、うん、音量その時自分が聞いてるからその感じでいいじゃんって思っちゃうかも。
あまあでも普通はそうだよね。
まあどうなんでしょうね、普通がどっちかはね何とも言えない。まあどっちもちょっと極端な気はしますけどね。
確かに
ね。あいやもっと聞きたいかもな、その
言ったら
なんかこの気にする、
うん、
めちゃくちゃその整ってる何かを気にすることってなんだっけな。あと
シャンプーしてる時もこう、はい、両手で同時に、
うん、
なんとさい、その外側から内側に同じ動きで綺麗にこう揃えていかないと気持ち悪いって。ただ右手だけでわーってこうなんか洗うとかは、
はい、
気持ち悪くなっちゃう、
はい、
両手でこう、うん、後頭部 この耳のあたりから、
はい、
なんていうのこの
つむじ
の部分までこう綺麗に同じ動きで真ん中に両手を集めていくみたいな。
だからその草を端から刈ってく感じで、そのちゃんと残りがないように、
残りがない、
頭
洗ってる時はなんか、 想像で今どの部分が現れててどの部分が現れてないかをなんかこの、はいはいはい、なんだろう 3DCG みたいなイメージ で、 まあでも触った部分から赤くなっていくみたいな
イメージわかる、その陣取りみたいなね、
そうそうまさにそう、
はいはい、いやシャンプーしたことかしたかどうかすらも忘れちゃうからなそのあたまにありません、
まあわかる
ありますよね、
あれ今やったっけ、たまにある、
そうそうそうそう、うん、結構あらゆることある、
うん、
うん、薬とかはね、
あ飲んだっけ、
そう、ね、あれこれ今日飲まないといけないやつだけど、うんうん、飲んだかなっていう、ね、あ
でも薬と か、 なんかサプリとか飲むときは飲んだら、
はい、
その飲んだボトルを左側に移すみたいな、そういうなんか自分で行動で飲んだやつは左にしてるっていうのを覚えさせてやってるかも、はいはいはい、
あ僕もね、あの一応工夫によってねそれを解決してて、うんうん、あのなんかちっちゃい箱に入れてるんですよね薬をね、
うんうん、
で飲んだらそれをちっちゃい箱に戻さない、
あ戻さないんだ逆に、
はい、その
出して飲んでそのままにしておく、
そう机の上にだからそのあるんですよね、うん、錠剤がね、うん、あの10個つづりのやつみたいな、はいはいはい、それを見たらあ飲んでるって、
あ、なるほどね、
分かるじゃないですか、うんうん、でなんかいい感じのタイミングで片付けたりする、
ね、あそれ飲み終わったら戻すんじゃなくてい
や飲みを戻したら分かんなくなっちゃうじゃないですか
あそうかそうか、でも、
うん、
あでもそっか、
そうだから一回その箱に入ってるものから出されたものが机の上に乗ってたら、うん、あ飲んでるって分かる、
あでも戻すタイミング結構重要じゃない、
いや
次の日も片付けてなかったらあれこれ出てるってことは飲んでるってことかって勘違いしちゃうじゃん、
まあ確かにね、うん、まあ、そういう問題はありますよ、
ね、全然あるじゃん、
う
ん、
そういう問題はあるけど、うん、まあまあなんかその
いいタイミングで自分が戻すと、
そうそうそう、うん、いい感じで
自分を信じてる、
そうそうそうそうそう、うん、そんなありますいっぱいね、
あとなんだろうな、こういうのいっぱいありそうだな、
いっぱいありそうですよね、そういうのをメモっといた方がいいっすよ、う
ん、確かにねこれをねこういうのメモんなきゃいけないよね
そうそうそう、いや、まあ、そんなわかんないですけど別に普段のね行動すぎてあんまりねこう意識しないことってね、あメモんないですからねわざわざね、
うん、なんだろう、こうペットボトルで水分を取るときも、
うん、うん、
なんだろう、こう最後の一口は、
はい、
なんかちゃんとしたゴクッで終わらせたいみたいな、微妙にちょっと残ってるやつをちょろちょろでちっちゃいゴクもあるじゃん、少量しか口に含んでないゴク、
はいはい、
それで終わんのが気持ち悪いよ、ちょっとあれかもしれない
何それ、
最後の一口をちゃんとしたゴクで終わらせたいっていう、
そのゴクがまず
そう
前提として、まあ、でも
めっちゃ口に含んで大きいゴク、はい、3つに分けよう、で通常の口にちょっと含んでゴク、はい、あと、はい、まあ、ちょろっとしか口に含ないちっちゃいゴク、
まあ、量がないとこのゴクは
ゴクはねちゃんとなんないもんね、
はいはいはい、
それを最後の
マジで気にしたことそのちゃんとゴクのこともまず気にしたことないです、
ゴク、うん、はい、気持ちいいゴクで終わらせたいっていうのはちょっとある、
水、
まあ、水じゃなくて何でもいい、コップでもいい、それは飲むもの、
いやマジで何も
マジか、
ゴクって今言われてちょっとなんか意識したいそうで嫌なぐらいですよ、自分の喉仏がこのゴクってな、
う
ん、じゃあある程度やっぱりちょうどいい量残ってないとダメ
だよ、そうだよね、だからその最後の方になったらすごいちょっと考えて飲もう、あとこれ何ゴクぐらいいけるかなっていう、
やば、もう逆ですわ、僕やっぱ最後の方は、うん、最後の方っていうかペットボトルでね飲み物買ってて、
うん、
で大体いつも同じやつ買うんですよね、うん、16着僕好きなんですけど、うん、で複数買うじゃないですか、
複数買う、
そのお茶って1本だけじゃなくて、うん、その2、3本買ったりとかね、まとめて、
まあまあまああるね、
そう、うん、で適当に飲んだりすると空いてるやつがこう2個とか3個とかあったりするわけじゃないですか、うんうん、16茶がね、うん、もうどれが古いやつとか分かんなくなるから、まあ、だから後半のやつはなんか残ったまま捨てちゃうみたいなね、うん、ある、
でもいるよね、ま、その飲み物をちょっと残す人、
そうこれはね結構ポピュラー、
まあいるいる全然、ね、うちのね姉もそうだった、絶対最後ちょっと残った状態、うん、あれずっと不思議なんだよね、なんでなんだろうって、
なんかまあその分かんなくなるのもそうだし、うん、これも多分全員同じ人たち言うと思うんですけど、うん、このよどみ問題ね、
よどみ、
はい、
うん、
その最後のちょっとだけのやつってよどみがすごいありそうじゃないですか、
その感覚わかんないかも、なんか俺残ってるって方がその飲み物というか自分の中によどみがある飲み干して綺麗にした方がよどみがない、
やっぱ最後のやつって、うん、時間経過としても、うん、結構ラストの方
じゃないですか、はいはい、まあそうだね、
そうだからその本当にそこの基本的にやっぱりその川の底とかって上積みが綺麗でみたいなのがあるじゃないですか、うんうん、そこのやつってちょっとやっぱりその、はいはい、いろんなものが沈殿してる、うん、実際そんなことないの分かりますよ、うん、であとそんな明確に思ってるわけでもないですけど、うん、なんか多分そうなんだろうな
って、あで最後のちょっとしたのはなんかまあいいやってなっちゃう、
うん、なっちゃうっすね、
最後の一口は切ない
だ急に急にあれなんだっけそれ行こう行こうか、ワンダと巨像、
ワンダと巨像だね、はい、こっちは
極
極ね、極大事にしてます、
いや僕本当にちょろちょろって飲みますよ、
あ極じゃないんだ、
もう本当になんか口を含む程度とかとかで飲む、コーヒーとかもう自分で作ったやつ、
うん、
残り2ミリとかしかないやつとかも、うん、飲みますよ、その気にしたことない
です、あ、まあ、でもコーヒーとかもちろんそのちょっとずつ飲むみたいなね、
ああ、またそれはね、
う
ん、
まあ、ちょっと違うけど、
なんかたまにびっくりするんですけど、うん、ウインナー買うじゃないですか、うん、でウインナーとかってまあ複数入ってて、で大体まあ例えば5本とか10本とか入ってたら、
うんうん
うん、今日はじゃあ半分使うとかあるじゃないですか、うんね、この前本当ウインナー1本だけ残ってたんですよね、
うん、まあそういう時もある、
冷蔵庫開けたら、うん、こんなん1本残してどうするつもりなんだろうなみたいな、
全部もう焼いて食っちゃえよって、
ね、そうそうそう、その時点で焼いて食えばいいのにとか、うん、そのチャーハンとかね、冷凍チャーハンとかもこんな量残してなんかどうするとか、うん、
確かに冷凍チャーハンはちょろっと残ってても嫌だな、
そう、まあ、ご飯じゃんは1杯にもならないとか、うん、本当に4口ぐらい残ってたりするんですけど、うん、何をその時自分がでも何を考えたのか全く分かんない、多分何も考えてないんですけど、
う
ん、
まあ、今食えるのはこれぐらいだからこれぐらい作ろうって思ったんだけなんだろうね、
その時の気持ちマターなんですよね、うん、そういうのは
それは逆だの、でもちゃんとだからソーセージだったらもう今日使い切っちゃおうとか、
うん、
そういうことやるね、ちゃんと、
いや、やん、
次開けた時ここで絶対こんなの残してもしゃあないわっていう、
まあまあそれは本当に正しいというかね、うん、それはそうなんですけどね、
お菓子とかも基本食い切り、うん、残すことあんまないかも、
え、お菓子って例えば、
まあ、やっぱ言う、まあ、スナック菓子だとしようじゃ、うん、ポテチとかさ、
うん、
残したりする、半分食べてあと残り半分あとで食べようとか、
ああ、まあそういうこともあるんじゃないですか、
俺ほぼないね、もう一回開けたら食べきるみたいな、う
ん、いやでもそれ いいじゃないですか、別にその翌日食べたって、
いや違うんだよ、やっぱり、うん、よどみが、
これはよどみなんだ
ポテチの次の日はちょっとよどみがあるかもしれない、
まあ、シンプルにちょっとしけちゃうとかはね、ま
あ、それ
は
あるけど、ね、
あるけど、
うん、
別にまあ、普通になんかうまくて食い切っちゃうみたいなのはね全然ありますけど、うんうんうん、別に食い切れなかったら残しても全然いいな、うん、
でも飲み物の方がさ、その、まあ、例えばカフェとか行ってさ、
はい、
飲んでまあ言うて30分ぐらいで飲むじゃん、
うん、
全然よどまないじゃん、その時間とかではないの、そのってよどみがあるなっていうのは、
あ、コップはねそんなにねよどまないんです
よ、
ね、
あ、違うんだ、
ペットボトルはよどむっすよ、
ペットボトルなんだよ、
ペットボトルってなんかその下の方ってよどみポケットみたいなあるじゃないですか、
うん、まあ、この形的にね、
そうそうそう、
形的になんかボコボコしてる、
そう、円の周囲だけがへこんでて、うん、真ん中がちょっと出っ張ってるじゃないですか、はいはい、
あるある、
それって本当そのよどみを貯めるだけにあるスポット
これよどみポケットって
言うんだ、そう、よどみポケットがあるんでそれはやっぱちょっとねあれですかね、うん、そう、あのコップはね別に、
あ、へえ、
そう、そんなには、
え、水でも、水だったらその沈殿とかもないじゃん、
いや水なんて一番よどみますよ、
あんまよどみないって、透明よ、無色透明よ、
水が一番ごまかし効かないんですよ、よどみに対しての、例えばこれがなんか味強いねなんかだったら、うん、そのよどみってもううやむやになってあんまりわからないんですけど、
あ、そうなんだ、
お茶水系は、うん、まあ、水は一番やばいっす、
俺なんかそのお茶の方がまあそのまあ、視覚的にもちょっとさ沈殿はあるからさよどみっぽいなって今思って、水なら大丈夫なのかなと思って今聞いてみたんだけど、
いや水が一番汚れやすいでしょ、
そう、うん、そんなことないよ、
いやいや実際そうですって、お茶とかコーヒーとかってやっぱ世界で発展したのって、うん、多分いろんな理由があると思うんですけど、
う
ん、消毒しないといけないからだと思うんですよね、多分一回熱して
まあそうね殺菌はしないと水は、
そうそうそう、まあ生水が美味しくないとかね、うん、ありますから、そういう人類やっぱ歴史があるわけじゃないですか、
うん、
生水、綺麗な水を飲む時ってすごいもうその汚れやすい
でも売ってる水だって一旦なんかその綺麗にはして売ってるでしょ、そうそう、もちろん
綺麗な分傷つきやすいんですよ、それは人間と同じ それは本当にそう。
綺麗な人ほど傷つきやすい。
そうそう、だからもう本当になんかゴロ、うん、ごてごてのジュースとかはもう平気です、そんなちょっとしたね、
うん、
汚れは。
なるほど。もうでもそれもさ、綺麗、水を使って作ってるわけじゃん、コーヒーとかジュースだって、
うん、だからそれはもう最初からもうそのなんていうか、よどみとかその汚れ、あらゆるそのいろんなものの集積としてできてる
ん
で、
うん、
気にならない、うん、激辛料理にそのラー油行ってきたらしても別にそ
のあ変わらないっていうのと一緒
じゃないですか、うん、そういう感じで装飾が何にもない分
汚れやすい、
汚れやすいし、汚れも自分が意識しやすい、
なるほど
っていうのがねある。まあ、こんなには本当に思ってないですよ。ただ本当に思ってないっていうか、
ね、出るな言葉が。
いやいや思ってはいるんだけど、うん、なんかその本当に汚れが沈殿してると思ってない。これその精神的な話ですからね。精神的ね。うん、そうそうそう。でもこれは分かると思うんだよな。
なるほど。
そう。
で今ねちょうど休みののね前にそのコーヒーがセブンで買ったコーヒーかっけ。これも。
いやコーヒーはね大丈夫ですよ。
あ、そうか、コーヒーはいいのか。
そうこれコップですし、あとコーヒーはもうそもそも、う
ん、でもプラスチックだからちょっとさその、うん、コップよりかはなんかボコってしてるよ、そこが。これよどみポケットになんないの。
なんかもう使い捨てのものなんで、なんかいや全然
ペットボトルも使い捨てですよ。
まあ、ペットボトルもそうか。ペットボトルでもよどみポケットあるからな。
うん、そこの違いなんだ。
まあ、コーヒーはあとやっぱそもそも汚れてる水ではあるんでね。
まあ色的にはね。
そうそうそう。
言い方はすごいけど。
味的にも汚れてる水なんで、うん、これは全然大丈夫
です。もうよどまない。最後まで綺麗に飲める。
いや、そのよどんだ水を飲んでるんで最初から。
あ、なるほどね。
そうそう。もう汚れようが汚れまいと関係ないんですよ。うん、っていうこと
です。これはもう綺麗に飲み干すのね、最後まで。
コーヒーは飲みますよ、うん、も
う16茶は。
いやまあ僕もねこれ良くないとは思うんですよ、これはね。だから、まあ、ちゃんとした方がいいんですけど、どうしてもねなんかこういつの間にかねこうちょっとだけ残ってたりするのがね、
わ、
ね、
かる。なんかその自分が気になるっていうのはねそれぞれあるからね。
そうそうそうそう、う
ん、しょうがない。それ、
はい、これはまあもう直していこうと思いますんでね、うん、よろしくお願いします。
はい、
はい、あ、今週はこの辺かな、
うん、
そうですね。はい、皆さんもねよどみポケットのことをね今度から意識して。
やだよこれ、意識したらなんか気持ち悪くなっちゃった、ちょっと。
いや僕も喉のゴクはちょっと意識して気持ち悪く、そんなこと気にしたこともなかった
ぞ。意識して飲んでね、ゴク、ゴクの大きさ今中国だな
とか。いやそんな
の、あ、これ小国だ
って聞いたことないもん、マジで本当に。はい、
はい、
というわけで、今週はこの辺で、
はい
はい、さよなら。
さよなら。